牧野青春のだせ静岡の底力。この番組は静岡の応援団長牧野青春が静岡の頑張る人たちを応援するものです。この番組は保険調剤の愛生薬局の提供でお送りします。牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですね。
久しぶりですね。いろいろとご心配かけました。
今回は大変でございました。
本当に皆さんに、ね、お世話になってありがとうございました。
だいぶ日に焼けたようですね。
また今回はね、暑かったんですよ。本当に選挙最中雨の一回も降らないっていうのは初めてですね、
う
ん、
あ、そういえばそうでしたかしらね、
は
い、
本当に暑かったですね、
うん、
私もね、4年間1500回以上街頭演説やってきたんですよ。
1500回、
で今度の選挙でもね200回以上やったんですね。もう暑い日
ということは2000回に近いわけですね。
そうですね、それを目標にしてね、はい、頑張りました。まあ、私は昔から街頭に立ってね、自分の声で、うん、静岡の皆さんに直接訴えるっていうのが自分の、ね、うん、手法だったんですからね、ただ今度の選挙は今までの選挙とは違いましてね、本当に大勢の皆さんの関心が高いのは事実ですね、うん、今まで街頭演説やってもね、誰も止まって話を聞いてくれるっていうことはなかったんですよ。
そうですか。
はい、なかった。ところが今度の選挙の前からですね、はい、街頭演説やってると止まって聞いてくれるんですね、
うん、
それから頑張れよとかね、
うん、
それはまあ選挙入ってからもそうですね、はい、私はね、選挙やってるという写真を撮られることなんかなかったんですけどね、若い人が来てね、牧野さん写真撮らせてくださいとかね、
はい、
ツーショットでね、
あらあら、
そんなこともありましたし、はい、お年寄りの方々もね、本当は私の方がね、応援してくださいってお願いするのが選挙なんだけども、今度の選挙の時はね、向こうからね、ぜひ頑張ってくださいと、うん、私たちが応援するからぜひ頑張ってくださいということで、反対に私の方が勇気づけられたりね、したっていう感じでしたね、はい、今度の選挙は。
それだけ関心が強かったっていうことでしょうか。
関心が強かったっていうことと、切実にね、
うん、
政治っていうものを捉えてきたっていう感じですね。その一番の中心はやっぱ何といっても、今まで長い間選挙に行ってね、一票投票しても政治は変わらないじゃないかっていうね、思いが多かったんですね、皆さん。だから行っても行かなくてもいいやっていうのがね、うん、もしかしたらこれ変わるかもしれないと、それから自分は今までの政治がいいなのか、それとも変えたいのか、それが自分のね、持ってる一票によって、表すことができて、その思いが今度は政治の世界に届くという感じですね、ですから選挙への関心も高い、それから政策への関心も高い、特にマニフェスト選挙になりましたね、
はい、
これでマニフェストをですね、私もあちらこちらでよく配ったんですけどね、2万5、6千分ぐらいこう配ったんですかね、もう大勢の皆さんがマニフェストをください、読ませてもらいたいっていうふうに言われましたから、そういう意味でも非常に政治に対する関心が高まったということですかね。
どういうことを訴えているのかっていうことにもこう気をつけて見るようになったわけですね。
そうですね、
一票投じる方たちがね、
はい、今までの政治のくくりは大きく世界の、ね、うん、外交問題から防衛問題、ね、安全保障の問題から、それから経済の問題から教育の問題から、そして社会保障とかね、そういうこう、流れになってきたのは、今度はね、自分の身近なところですね、
うん、
まず自分の老後どうなるんだろう、病気になったらどうなるんだろう、子供が生まれたけどもどうなるんだろう、結婚して子供を産んだらどうなるんだろう、もしリストラされたらどうなるんだろう、そういうね、自分からね、一つ一つ問題をこう解きほぐしていって、じゃあ政治にね、何を望む、政治はどうあってほしいのかなっていうことが、今までよりはかなり鮮明にね、皆さん感じて、それに対して自分の、ね、意思っていうか考え方もかなり皆さんはっきりしたのを今まで以上にこう持ってきたんじゃないかなって、そういう選挙だったのかなと思いますね、はい、
そうですね、暮らしに直結してるっていうと、それだけ身近になりますもんね。
そうですね、それだけ時代がね、やっぱり厳しいのかもしれないし、それから、マニフェスト選挙によってね、有権者としての自覚が高まってきたっていうことですね、うん、それに自分たちがマニフェストによってその政策を選択し、政権を選ぶことができる ということになるとね、今度は選んだ人たちも新たなる自覚と責任というのが生まれるんですよね。
そうですね、うん、
そういう意識もこう芽生えてきているような感じがしまして、うん、今までの選挙とは趣が違うなっていう感じでしたね、うん、
今日は服部克久さんのアルバムからお送りします。1曲目はオレンジアイランド、お聴きください。
いわゆる不動票と言われてるね、若い人たち、まあ、若い人たちって言っちゃいけないんですけれど、自分の一票なんかで世の中変わるわけがないとか、誰がなったって相対して違いがないって考えている方たちだいぶ多いと思ってたんですけれど、そういう若者層とかもだいぶ今回は選挙に行ってくれたみたいですね、投票に。
若者の関心はね、高かったですよ。
そうですか、
大学は出たけれども就職がない、それから高校3年で辞めて就職をしたんだけれども、まあ、親を助けるためにね就職をしたりしたんだけども、うん、すぐに実ソロに会ってしまったとかね、そういうことで自分の現実生活ができないっていう問題と、生活ができなければ恋人ができてもね結婚できない、
そうですね、
将来に、
う
ん、夢が持てない、その夢をね実現する術がないっていうことで若者は真剣だったですね、
うん、
それから若者からね時々質問あったのは年金の問題ですよ。
若者は年金ですか、
ね、将来俺たち年金もらえるのかどうなのか、
あ
若者がね割を食っちゃうんじゃないか、それは政治はね我々に対して約束するのかっていうね、
はい、
そういう若者からも年金問題のね質問があった、
うん、
その反対に今度はねお年寄りがね私たちはもういいのよ、でも今のね若者がどうなるのか心配だから、うん、もっと若者たちのことをね政治は真剣に向き合うべきじゃないかなっていうふうな意見もありましたね、
そうですね、こう国の借金を次の世代次の世代って先送りしてると、うちの子供たち世代とか孫世代はこの後どういうふうに生活していくんだろうなんて心配されてる方もいましたよ。
そうですね、お年寄りの中にはね自分のことで精一杯っていう人もいるんだけども、うん、中には自分は何とかするわ、でも今言ったようにね子供たちや孫たちが今の政治のままで本当に自己実現できるんだろうかっていう心配がありましたね、うん、だから今抱えている財政難の問題であるとかね、長期的なその社会保障制度の拡充とかに自分たちのためよりも若者のために子供たちのためにその制度をしっかりしていかなければいけないっていうふうな、そういう感覚がありましたよね。ですから僕は今度の選挙でね民主主義っていうのがねかなりこう成長してきたっていうかね、
はい、
成熟しつつあるなと思いましたね。だから今度の政権選択選挙、政権交代の選挙、はい、一票の力によって自分たちがその政策とか政権を選ぶことができる、しかもそれが実現できるっていう、この、まあ、選挙というかこの現象はね非常にまあ国家国民にとって重要な分かれ道というかね、
うん、
そういう時だったじゃないかなと感じしますね。そうであればこそね変革とかね変わることだけが決していいわけじゃないわけで、
うん、
それがいい方向に変わってねいい変革になるということについては、まあ、選挙に立候補して選んでくださいとお願いする立場の人間にとってもこれはもう責任重大でありますが、うん、それに対してその呼びかけとかね、あるいは新聞やテレビマニフェスト等々で知り得たその情報に基づいて自分が決断されるわけですよね、
うん、
国民が、
はい、
その決断が現実に政治を動かしているということになるわけだから、その国民一人一人にも今までのようにただね遠くでその欲しいものだけねくれっつって言って、
ね、
実際には責任は果たさないっていうのではいけないという、そういう意味で新しい自覚と責任が国民にも、まあ加わってきたのかなっていうことで、
そうですね、はい、政治はまあ動かしてくださるのは政治家さんたちですけれど、一票投じた責任っていうのもありますよね。
そうですね、
ね、私が選んだんだからこの人たちに頑張ってもらいたいっていうね、
そう選んだ責任っていうのもありますよね、はい、それにその責任っていうのがやっぱ僕は重大だと思うんですね、
うん、
国民のやっぱ支持っていうのがなければ、協力がなければね、どんな政権ができてもね一つ一つの政策実行は難しいんですよね、
うん、
だから政権が交代した、新しい政治ができた、それが一体何をする何をさせる、 常にやっぱ政治に目を向けてもらって、うん、それで批判すべきは批判し、協力すべきは協力してね、やっていって初めて政権交代とか変化がね、いい意味を持つようになるんじゃないかなと思ってるんですよね。だから僕最初にインタビューされた時ね、これは無血革命って言ったんですよ、
はい、
思わず、
ね、
そんな言葉自分で頭の中になかったんだけどね、これほど大きく変わるとは実は私も思っていなかったんですね、
うん、ひょっとしたらまた政権交代また変わるってこともあり得るわけです
ので、ありますよ、それは、ね、それはそうです。
そうすると政権取ったからといってうかうかしてはいられませんね。
そうですね、これ
は
もう政権の主体はあくまでも国民なんだよね、うん、だからその国民のその持っている力によって時の政府が、うん、選ばれるわけだから、だからやっぱし政府構成する方は常にやっぱ有権者国民の信頼を得ながら期待に応えられるような、うん、そういう政治をやって、で協力をね、
はい、
受けながらやっていくという体制を作るわけだからね、うん、だから独走しちゃいけないし、期待外れになっちゃいけないし、嘘をついちゃいけないし、でみんなに分からないようにその隠れたところでねこそこそやるようなことはダメだし、いつも透明性大の中でね理解を深めながら政治を進めていくっていうことが必要じゃないかなと思いますけどね、うん、はい、
そうですね、動かしていく政治家さんの方も緊張感があるわけだし、かといって選んだ人たちももう選んじゃったらあんたちの問題だよじゃなくて、やっぱりこう気にしながら関心を持ちながら見ているっていうことも一票投じた責任につながるわけですね。
そこにマニフェストの役割があるんですね、あれは昔のね政党や政治家がね勝手に言いっぱなしの公約っていうのと違って、はい、政権公約で自分たちが政権担当した場合にはこれだけのことをねいついつまでにこういう財源でやりますと、それしかも工程表まで示してやって、それができないときはどうぞ政権次にねまた変えていただいて結構ですっていう、そういう決意のもとにやるわけですよ。ですからそれは政治家にとっても政党にとっても実に厳しい約束ですよね。ですから約束を違えないようにね一生懸命やって、でまだ日はまだ経っていないんですけど、みんな緊張してますよ。
あ、
本当に昔の仲間もね新しい人と会ったりし、しますとねみんな緊張してますね。
だから鳩山投手がテレビであれだけ対処してるんですから、もっと笑顔でニコニコしてても良さそうなものだと思ったりしたんですよね。厳しいお顔だったですよね。
そうですね、これだけのね、308人ですか仲間をねいただいて政権を担当させてもらってるわけですからね、その責任重大ですよね。それで今野党の時と違って今度はね外交政策とかね、それから安全保障の問題とかありますからね、外言いっぱなしってわけにいかないし、相手もあることですからね、
はい、
ですから非常に緊張してますね皆さんね、はい、私なんかもねいつになく緊張してますね。普通ですとね、あ、当選させてもらったんだってね、本当万歳したいぐらいの喜びですよね、はい、それは気持ちの上では嬉しいですよ。でもね今までの当選した時と違いますね。
やっぱり政権与党というものはプレッシャーとしてきついですか。
そうですね、はい、もうすぐに静岡市長ともね会って、静岡市はこうしてもらいたい、こういう要望がある、そう、それは今度は受ける、それが国政に直結してますからね、
はい、
今度はいずれ県知事さんとも会ってね話をする、県の要望はね聞きっぱなしってわけにいかないんですよね、与党である以上それはもうちゃんと具体的に答えるっていう、はい、そういう立場にもなりますね。ましては世界の中の日本をねどうするかっていうことだから、それがしかも自分たちの考え方で実際にはその政治が動いていくわけだから、口先だけでやるっていうのと違って、その実績をねもう常に国民の一人一人の皆さんに見られてるっていうことですよね、
今日は服部克久さんのアルバムからお送りしています。2曲目はバラのワルツです。実はですね、私も投票にもちろん行ったんですけれども、はい、いつもこう 周りの皆さんがこうじっと見てるのが恥ずかしいくらいなんですよね、投票所で、うん、それが今回は列をなしましてね、本当に順番に投票所書くところなんかももういっぱいで、はい、空いたらさっとそこに行くっていうくらいに、
あ、そうだったんですか、はい、
人がいっぱいだったんですよ。だからあれってなんか違うなっていう気もしたんですけれどね。
実は私もね、はい、おふくろと行ったんですよ投票所にね、それは投票所がいっぱいだったんですね、
うん、
それで普段と違ったのはね、若いお父さんお母さん、
はい、
子供を連れてね投票所へ来ていたのが非常に印象的でしたね。ですから僕選挙のことを思い出すとね、うん、本当になんていうかな、心動かされたような思いなんだけども、っていうのは若いお母さんが子供の手を取ってね、
はい、
子供に手を振らせる、振ってんですよ。それで、
はい、
頑張ってって言うんですよ、
うん、
小さな子供が、
子供たちが言うんですか、うん、
それから手をね繋いでる、その子供にね手を私の方に向かってね手を振りなさいっていう風な、うん、ことをしてるんですよ。子供がね、頑張ってってもう応援してくれるんです
。
僕はそれを見た時ね、あれと思いましたね。それはやっぱ若い人たちが子育ての問題で、本当に今政治に関心を持ったっていうことと、それから僕が街頭演説やってたら子供4人連れてね、
はい、
私の街頭演説のところへ来たご夫婦がいましたよ、若い人が、はい、そしたら牧野さん民主党が言ってるけど4人僕は子供いるけど4人でもいいのかっていうことをね、うん、聞きに行きましたね。
ですから子育て手当というわけですね、
はい、もう1人2万6千円、うん、4人だったらその4倍、
私も大きいですね、そのご家庭にとっては
責任持って支援しますよったら、うん、それならぜひ民主党頑張ってもらいたいっていうことをね、うん、街頭演説やってる時に来て言われたことがあります、うん、そういうことは今までなかったんですよね。ですから、あ、それだけね、我々のメッセージが一人一人のところに届いたっていうことと、はい、それを受けてくれてね、真剣に反応してくれたっていう思いですね、うん、ですからそういう意味では今度のマニフェスト選挙はどこの政党も出していますけどね、はい、これは非常にこう国民の政治意識を変えるという意味では良かったのかなと思いますね、はい、うん、
そうですね。そして自分の一票でもしかしたら変わるかもしれないって思うところが、こう人々が変わってきたっていうことかもしれないですね。今まで何やったって私の力ぐらいで政治が大きく変わるなんてことありえないって思って政治離れしていった人たちがいっぱいいたと思うんですよね。
そう、政治に諦めていたんですね、うん、その諦めていた人たちが自分の一票で変えることができるかもしれない、それでマニフェストを出して約束をしようとしているわけだから、うん、
ええ、
自分が一票を入れることによってそのことを約束を守ってくれるのかもしれない、うん、それに期待をしてみよう、うん、もう一度かけてみようっていう感じですよね、
ええ、
そうなるとね、この期待を裏切ったら二度とね日本の政治はね、ええ、民主主義から遠く行ってしまいますね、
うん、
ですから今度の選挙でね、まあ、民主党もそうですが各政党自分たちの出したマニフェストに責任を持つ、まあ、特に民主党はね、もう本当に責任を持たないとほとんどの皆さんがね政治に対する信頼は失いますね。
うん、とにかく一回変えてみてもいいじゃないか、ダメだったらまた元に戻せばなんていう声があるのも事実なんですよね。
よくやりましたよ本当に、もうとにかく民主党もよくわかんないけど一度変えてみるかとかってね、言われましてね。
だからそういう声があると、はい、やっぱりこれは身が引き締まりますよね。
そうですね、
うん、
まあ、私なんかは、まあ、一度変えていただくと同時にね、さらにその変えてもらったその期待にね今度はもうずっと変えないでね、民主党が頑張っていけるようにしたいっていうことはね、ずっと、
よかったらもう一回になるわけですからね。
そうですね、はい、うん、でもまあ時々政権が交代することがね、やっぱ国家国民にとってね民主主義ってのは僕は健全でいいと思うんですよね。ですから今回は民主党が変えてもらった番ですけどね、もう我々はまあすぐ変わらないように頑張りますが、それは国民の判断によってね、
はい、
時々交代するっていうことがいいんじゃないかなと思いますね。それから昔はね政治家はね住み分けがあってね、農業が得意な人は農業、商工業が得意な人は商工業、はい、教育が得意な人は、ね、そちら、それから軍事防衛が得意な人は得意、いたんですけどね、小選挙区になってマニフェスト選挙になるとね、政治家全部の問題に関心と責任を持たなきゃならないんですよね、すべての問題に。
オールマ イティじゃなくて、
そうですね、オールマイティですね。ですから、しかも広く深くですよね、この時代は。政治家は本当に勉強してね、国民のその要望に応える努力をしていかないといけないかなっていうことを実感してます今。
いや、実は牧野さん、これからお忙しくなるのでね、この番組はひょっとしたら打ち止めかななんて心配してたんですよ。
いやいや、もう脱線静岡の底力、
はい、
ね、静岡の応援団長牧野誠秋ということで頑張ってきましたので、この1ヶ月はね、皆さんが私の応援団長になってくれましたので、はい、また応援団長戻りまして、この番組で皆さんに元気をね、はい、提供できるように頑張っていきたい、こう思っておりますから、よろしくどうぞお願いします。
じゃあ、これからお忙しくなられても駆けつけてくださるんですね。
はい、世界のどこにいても、日本のどこにいても静岡空港もできましたから、はい、必ずこの番組には来て、皆さんにメッセージを送らせてもらいたいなと、こういうふうに思ってます。
はい、安心しました。
頑張ります。
これからもよろしくお願いします。
よろしくどうぞお願いします。
今日はこの曲でお別れです。服部克久さんのアルバムからゴールデンウェーブ、お聴きください。